皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は共産主義の亡霊と小泉政権です。共産主義の亡霊と小泉政権という、なんか非常に不思議な題だと思いますが、政治というのは表と裏がまあよくありまして、表の主義主張とは全く別に、どうやって人々を支配しているのかという、その支配の仕方というのは意外なぐらい昔から今まで姿が変わらないことがよくあるんだろうと思うんですね。小泉政権のことをちょっと考えていただきたいんですが、その形としましては、まあ、小泉氏、それから竹中氏、それからその後ろに控えますアメリカ大使館、それからアメリカが正義の味方ということになっておりまして、でこの正義の味方が極悪人だと言っているのが小泉氏の言う抵抗勢力、すなわち昔から、まあ日本におりました、日本でこの利権を持っていた人たちということになるわけですね。で、この正義の味方、小泉内閣は極悪人であります抵抗勢力をやっつける、まあ、これを国民が支持するようにいろいろ仕向けましてですね、そして結局今頃になりまして、まあ、大増税ですとか、福祉の切り捨てをどんどん言い始め、あるいはリストラを奨励する様子を見れば分かる通り、今度は国民からもですね、多くのお金を吸い上げようとしているわけなんですね。こういう構図って皆さんどっかで見たことございませんでしょうか。ちょっとあの年齢を重ねた方ならお分かりだと思いますけども、レーニンの始めましたソビエト、あるいは毛沢東の中国というのはまさにそういう構図になっていませんでしたでしょうか。すなわち革命家というのが出てきまして、共産主義者ですね、彼らがまあ正義の味方ということで、昔のまあ地主、あるいはその知識階級など、まあ今までの世界で財産や利権や家、あるいは知恵を持っていた人たちを、これをまあ極悪人と決めつけてですね、まあ、彼らの場合は本当に殺しちゃったり、国を追放したり、まあ、したわけで、で、まあ、それをですね、まあ、国民を焚きつけて支持させたわけですね。そうやってその、まあ、いわば極悪人を全部追い出した後、何やったかっていうと、今度は国民を締め上げてですね、膨大な富を全部巻き上げて、結局何のことはない共産主義者たちがですね、新しい現代の貴族としてやりたい放題、まあ、大変贅沢な暮らしをしていた。これが実際には、ソビエトであり、それから中国の現実の、毛沢東の中国の現実の姿ではなかったかと思うんですね。すなわち共産主義というのは、まあ、その理念理想とは全く、まあ、関係なくですね、それを実施していた政治の過程にプロセスにおきましては、まさに今申し上げましたように、仮想敵を作り上げて国民を熱狂的にそれ支持させて、そして最後は国民から全財産を奪ってですね、まあ、言ってみれば疲弊をさせて立ち上がれないようにして、そして自分たちがまあ能々と楽な暮らしをしてやりたい放題やってた、こういうことなんですね。よく見てみると、実はその小泉政権のやろうとしていることはこれ同じことなんですね。結局そのまあ橋本派に代表されますような抵抗勢力、それから財務省、それからまあ言ってみれば今までのこのなんかね、持ち合いをやっていた株主、それからまあ日本で昔から、それなりのまあ評判を得ていたようなお医者さんたち、これみんな追放しちゃってですね、結局その抵抗勢力だというレッタルを貼って、しかもそれ国民をまあ扇動して、それを支持させて、そして追放して、で今頃になってですね、まあ大増税を言い出して、それからいろんなですね、まあ安保に関しまして憲法改正などをやって、まあ身動きつかないようにして、まあ、それで全部財産を吸い取っちゃうと、まあ、こういうわけなんだと思うんですね。でやはりこれはですね、別に偶然のことではありませんで、世界にはずっともう何百年にもわたる歴史がありましてですね、まあ、共産主義革命をやった連中も、それから今ですね、まあ、こうやって小泉改革をまあアメリカの方から、あるいは世界から動かしている連中というのは、同じ考え方に従って動いているわけであります。言ってみれば人間をですね、人間が支配するための、一番効率的なやり方というのを、世界の歴史の中でずっと試してきた連中が、改めて日本で、まあ、金の卵を産むこの日本という国を、まあ、同じような形で支配したいということでやってるわけであります。し かしそんなこと言いましても、例えば相場というものがあるじゃないか、国際金融市場というものがある限り、それは昔とですね、昔の共産主義と全然違うじゃないかという話もあるかもしれませんが、しかし例えばですね、今のように全ての財産を全部ですね相場に突っ込ませて預金も解約して相場に入れる、財投も解体して全部それをですね市場に持ってっちゃう、全部相場にお金を持ってかせた後ですね、相場が崩壊したらどういうことになるんでしょうかね。証券金融市場が崩壊したら全財産が一瞬にして失われます。そしたらまるでですね、まあ、言ってみれば共産党の軍隊が家にやってきて全財産を持ってっちゃうのと、持ってってしまったのと全くそれは同じことなのではないでしょうか。すなわちですね、相場というのは最後の一瞬で全部が崩壊するわけであります。ですからその最後の一瞬に来るまでに全ての財産を相場に入れてさえしまえばですね、あとはそれもうなくなってしまったも実は同然なんですね。同じように戦争ということもそうなんです。どうしてもこの相場に金を入れることに反対する人たちは、まあ、今回のイラク戦争のようにですね、まあ、戦争によってですね、もう財産を奪い取ってしまえと、まあ、こういうことをやるわけでありますね。だから片手で相場、片手で戦争、まあ、こうやってですね、まあ、結局最後全部の財産を奪ってしまって、まあ、言ってみれば世界の頂点でぬくぬくと暮らしていこうという人たちがいること、まあ、これはですね、疑いようのない現実で、まあ、悲しい現実だと言わざるを得ませんですね。しかしですね、それがうまくいっているのかどうかと言いましたら、それは全然そうではなくて、まあ、漫画みたいにですね、今失敗をし始めているというところがですね、まあ、21世紀が本当に素晴らしい時代になるということの私は予兆ではないかなというふうに感じるんですが、その今申し上げたようなですね、この支配のやり方というのはいくつかやり方がありまして、まず第一にですね、その彼が支配するときにはですね、リーダーは決して有能な人を選ばないというやり方があるんです。これはソビエトが旧日本軍をですねシベリアで捕虜にしたときによくそれはわかるんですが、旧日本軍の高官たち、まあ、実力者たちは絶対彼らをですね、次の時代の、まあ、ソビエトの言いなりになるリーダーにはしなかったんです。ソビエトが選んだ、まあ、日本軍を支配するリーダーというのは、まあ、あまり能力がなくて卑屈な人間なんですね。そういう人間だけを集めてですね洗脳してで支配させたんですね。でつかこれ現在の小泉内閣と全く同じで、要するに能力のない人だからこれ取り立てられてリーダーになる。この辺もですね、共産主義のやり方の独特のやり方なんですね。2つ目はですね、事情を知らない人には世論操作で、洗脳する。事情を知ってる人には恐怖で黙らせる、まあ、こういうやり方も全く同じでありまして、まあ、昔からその共産党のですね宣伝なんてのは本当に見え見えでありましてですね、嘘800というのがまあ誰が聞いても分かるんですが、でもこの見え見えの嘘800に乗らないとですね、弾圧されて収容所に送られて場合によっては殺されてしまうわけです。ですから何にも知らない人には世論操作でまあ対処して、事情を知っている人にはまあ恐怖で対処する、こういうやり方もですね、例えばマスコミを使って国民をいろんなことね言わせて、国民をその気にさせて、一方事情を知っている自民党の有力者たちはこれ恐怖で弾圧するという、これ全く小泉政権でも同じことをやってるんですね。まあですからこれ種本は同じだと、まあ、言わざるを得ませんですね。しかしこの最大のその弱点というのは、結局こういうことをやってきますから、これソビエトや中国が、毛沢東の中国が崩壊した時と同じで、実際に現場にいる人たちというのはやっぱり無能なんですね。ですからやっぱり国民は最後までついていかない。特にその恐怖が恐怖でなくなった時にこういう支配は終わるわけであります。恐怖というものが実は作られたものであって中身がないものでということが分かった瞬間にですね、これ崩壊します。でその恐怖が恐怖でないということが分かる瞬間というのが、言ってみれば情報がバレた時なんです。これはまさに世界の支配者たちの大きな誤算だったと思うんですが、これほどですね横に本当の情報がどんどん流れる時代が来るとは読んでなかったんだろうと思うんです。ですから今回のイラク戦争だってですね、インターネットがこれほど発展していなかったら、あの戦争はアメリカは決して負けなかったと思います。あるいは今回のアネハショックの件に関しましてもですね、本当の情報がインターネットに流れることで誰が一番悪いのかみんなだんだん分かってきたわけであります。あるいは小泉内閣のこの間の総選挙の裏話もですね、全部バレちゃったわけですね。ですから結局その横に情報が流れるということのことによってですね、実はその今申し上げました世界の支配の構造みたいなものを壊れていくし、それから実はユダヤ人というのもですね、世界を支配しているわけではなくて、相場を作って戦争を起こすための道具としてこれは使われてきたわけですね。 ですからユダヤ人のユダヤの金融資本とメディアがですね、まあ、相場を作り、それから影絵である映画を作り、同時にパレスチナ紛争ということで戦争を起こさせる、まあ、そのためだけに使われて、まさに今御用済みとして葬り去られようとしている。したがって彼らもですね、事態が分かりましたら本当のことをみんな言い出すわけであります。ですから、まあ、情報公開ということを通じてですね、実はこの忌ましきですね、時代が今まさに終わろうとしている、その断末魔を今迎えようとしているわけであります。まあ、共産党にしろどこにしろですね、崩壊するまでは彼らは決してですね、自分たちが弱まってるとかおかしいとは言わないんです。しかし、その縦のその報道とは別に横の情報で実際のことが本当にみんな知るようになって、古い時代は本当に終わっていくわけですね。今まさにですね、日本もアメリカもそういう本当の数百年にわたるその悪い人たちの試みがですね、突然終わりを迎えようとしている時期であります。だからこそこれからですね、相場の崩壊とか戦争とか忌まわしいことも起こりうる時でありまして、大いに注意が必要なんですが、それと同時に問題は、その古い時代の恐怖から早くみんな抜け出して、自分たちの明るい未来を自分たちの力で堂々と作っていくということが非常に大切だということなんです。要するに、全くですね、何も恐れることなく自分たちの理想に向かって自分たちの社会、地域、国を作っていく、そういう勇気のある人たちが出てくるとですね、忌まわしき勢力たちも引っ込まざるを得ませんのでね、まあ、そういうことで皆さんどうぞ元気を持ってですね、新しい時代を作っていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた来週、さようなら。